FM ジャンゴ。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにお話をお伺いしていこうと思います。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。しますさあ、2月もね、後半に入りましたけれども、はい、まあ、2月と言いますと、高校生の皆さん、卒業式のシーズンなんですよ。
涙ですね、
本当に。もうね、学校によってはもう終わってるところも、これ放送するタイミングで終わってるところもあったりしますし、まあ、主に公立の高校ですと、まあ、2月の末ですね、はい、まあ、受験なども控えているということもありまして、その人に行われますけども、まあ、本当にね、やっぱりこう、感動しますよね、卒業式は。
卒業式はね、
どう
したんでしょう。この、小学校だったかな、中学校だったか、すごい号泣した記憶があるんですよ。
そうなんですか。
純粋だったんでしょうね。
いや、でも、やっぱりね、それだけ頑張ってきたっていう風なものとかも、やっぱあるんじゃないですか。これからの友達と別れたりっていうことも。
そうですね、友達もそうなんですけど、先生がこう泣いてる姿を見るとかね、そういう普段見ないシーンを見ちゃうと、なんかもらい泣きっていうんですか。
そうですね。僕もそう言いますと、小学生の頃ですか、はい、6年生の担任の先生がね、もう本当にすごい怖い先生だったんですよ、女の先生なんですよ、
はい、
もう何かあればもう怒鳴り散らしてみたいな形で、はいはいはい、もう本当に学校に来るのも嫌になるぐらいな感じだったんですよ、うんうん、でもやっぱり最後の卒業式の時に、もうこれだけやっぱり生徒の皆さんとね、自分たちとやっぱりこう、一緒にこう過ごしてくれたっていう風なことでもう、号泣されて
る。そうですね。だから今だったら近いところで言いますと、まあドラマですけどね、3年 A 組っていう、見たことありますか？
名前は知ってまして、はい、1話は見まして結構怖いなと思いながらだったんですけども、はい。
あれがですね、結構面白くてですね、多分見られてるね、リスナーの方結構いらっしゃると思うんですけど。
いるとは思いますよね、はい。
あれがこう、今、マイブームですね。
あ、そうなんですか。
多分今の時期、卒業するまでのね、期間が多分退屈だとかっていうのをこう面白くしようとかね。そういった形のね、作り込みなんでしょうけど、いろんなこう、面白いんですよ。面白いですよ。
見てますよね。
見てます。
まあ、あんま言っちゃうとね、ネタバレになると思いますからね。
そうですね。見とられない方がね。
そうですね。
もし言われたら、何を言っとんだってなるかもしれない。
ありますからね。
はい。
まさかあのヒロインが見たら、
そうちょっとね。そうなんですよ。
なるほど。まあ、でも確かにね、ドラマも、学園ドラマで言いますと、結構ね、学園ドラマって多いんですけども、はい、割とその中でも、今回のその3年組というのは結構、なんでしょうかね、目を引くと言いますかね。
いや、そうですね。多分、いろんな、多分、なんですか、学生のうち、今その、本当私が直感的に考えてるのは、
はいはい、
やっぱり昔と違って、今 SNS とかね、いろんな情報発信っていうことがあるので、
できますね、
僕らがこの子供の頃って何かこう広げようとしても、もう、口伝えしかなかなかなかったですけど、今はこう軽はずみにこうネットにポンと上げちゃうと、一気にこうバーッと広がるとか。
そうですね。
だからそういった軽はずみな行動をせずに、なんかこう、よく考えて、なんかほんとちょっとした気持ちっていうのがすごい大きなことになるのが今のね、この情報化社会っていうところね、そういうところにね、なんかこう、フォーカスしてるんじゃないかなっていうようには思ってるんですけど。
学校でも、僕もまあ取材に行くんですけども、昔とやっぱ変わったなと思うのが、今もう本当に先生方が、いろんなまあ行事あるじゃないですか。
はい、
もう、デジカメを必ず持ってるんですよ。
はい、ああ、そうですね。
でも本当にその瞬間をずっと写真に撮って、で、まあ多分その卒業式とかにまあスライドみたいな感じにして、こう出したりすると思うんですけども、僕らの頃はそんななかったですからね。
そうですね。本当に。
その時の思い出をすごくこう鮮明にこう思い出すような感じでやってましたからね。
デジタルな社会になりましたね。
まあ、そうですね。まさかここに着地すると思ったんですけどね。まあでもね、本当卒業される皆さん、はい、本当にね、これからもまた、
ね、
羽ばたいていただきたいと。もう少ししたらね、卒業式が始まりますから、
はい、
はい、それまでしっかり頑張っていただきたいと思います。さあ、今日もですね、太田さん。家作りに関する質問が届いておりますので、ご紹介したいと思います。
はい、
今日の質問ですが、ジャングルネーム、山猫さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
太田さん、こんにちは。
こんにちは。
最近お声が聞こえなくて心配していましたが、お体は壊していませんかと。
はい、もう元気ピンピン、ね。
元気ピンピン。インフルエンザにもかかっておりません、はい。私の友達の家のことなのですが、気になっていることがあります、はい。それは玄関の正面にリビングが見えるということです。
うん、
本人は気にしていないので別にいいとは思うのですが、お客さんに生活感がすぐ見えるような家の作り方はどうなのかなと思います。太田さんはこの家どう思いますかというね、はい、質問なんでございますけども。なんかマンションじゃないんですよね。家でこういう風な。
そうですね。私たちのですね、デザインするお家でも結構玄関入って2分でご飯じゃないんですけど、はい、玄関入ってリビングってね、結構あるんですよ。
あるんですね。
ありますあります。で、ただ、そのちょっと工夫をしまして、玄関入って真正面がリビングっていうのではなくて、うん、例えば玄関入って、右を向いたらリビングとか。
ほうほうほう。
うん。要するに真正面は、その、入ってすぐリビングじゃなくて、入って1、2歩歩いて右を向いたらリビングが見えるとかね、うん、っていうような形をできるだけ心がけてるわけですけども、やっぱりその、そうすることですね、玄関までこう、暖かい空気を回したりだとかっていうことで、大空間が、そこを例えば仕切ってしまって、廊下っていう形になりますから、普通玄関があって玄関ホールがある、それからちょっと廊下を通ってリビングっていう形になりますと、この廊下っていうスペース、ですね。この無駄なスペースっていうのがやっぱ発生してくるわけですよ。だからそれをなくして、なるべくリビングを広くしようって言ったら、まあそういうふうな形になるので、うん、まあその人のライフスタイルに合ってれば別にいいんではないかなと。
まあまあもちろんね、うん、この方がやっぱそういうのがね、好んでっていうふうなところだと思うんです。そう
です
ね。うん、
で、まあ私もいつもお伝えするのは、意外とこう、玄関の中まで入って、こう、何かをやり取りをするっていう、方っていうのは、だいたい親しい方なんですよ。例えばお友達とかだったら、玄関入ってもらっても全然いいっていう形ですよね。
うんうん、そうですね。
で、それからリビングをこう、入ってもらってっていう形なんですけども、はいはいはい、例えば宅急便とかこう、郵送物、
うん、
うん、そういった方から中が見えるっていうふうにね、思われる方もいらっしゃるんですけども、玄関入って正面じゃなく、ちょっとね、右向いてリビングとか、とかっていう形だったら、だいたい荷物の受け取りって、だいたいピンポーンって来られたら玄関開けて、その玄関先でこう、はいはいって書いてもらって、ドア閉めるっていう形が多いですよね。だからその玄関ドアを一歩またいで入ってもらうっていう環境は、意外とこう想像してるよりも、あまり多くはないとは思うんですよ。例えば大きな荷物だったら玄関先まで入れてもらうっていうことあると思いますけど、ちょっとした郵便物とかであったりとか、なんかの受け取りだったら、だいたい玄関先で終わっちゃうんで、中まで入っていただくっていうところはね、なかなかないと思うので、
そうですね、
うん。ちょっとした工夫で玄関入って真正面がリビングっていうんじゃなくて、玄関入ってちょっと右向いてリビングとかね。
うん。
うん、そういうふうな形であれば、うん、全然いいと思いますし。
そうですね。うん、確かに。まあ、最近はでもあれですね、その宅配とかになりますと、なんか専用のポストみたいなのが
そうですね、宅配ボックスですね。
ボックスがね、はい、ああいうの、あれ便利なんですかね。なんか僕もよくわからないところもあるんですけども。
そうですね。この辺は、田島地区はね、なかなかそういった、ね、ないかもしれないですけど、うん、都会の方行きますと、やっぱり宅配ボックスってね、がついてる、その賃貸とかね、うん、うん、がやっぱりあったりだとか。うん、荷物の受け取りとかね。
まあまあもちろん業者さんとしてもね、
う
ん、それがあった方がスムーズに何度もやり取りしなくていいっていうのがあって、はい、ねうん、便利だと聞くんですけどもね。
そうですね。
まあでもやっぱり人にやっぱりこう中もね、うん、まあ見られるっていうのはまあ当然やっぱあると思うんですよね。
そうですね。
お家と言いますと。
そうですね。うん、だから先日見学会をさせていただいたお宅を思い出してもらったらと思うんですけど、
はいはい、
玄関入ったらすぐ正面はシューズクロークだったと思うんですよ。
ああ、そうですね。はい。
で、右向いたらリビングっていう感じだったと思うんですけど、はいはい、まあそんな感じですね。うん、うん。うん、
確かにね、まあ、あのお家はそれこそリビングにそのまま入る玄関と、はい、あとお手洗いといいますかね、はい、
家族用のね、
家族用のね、ファミリー玄関あって、はい、まあ、2種類にあったんで、はい、まあ、そういう風なところもあるんですけども、はい、まあでもね、確かにこう人に見られるってところに関してはね、うん、やっぱり家作りにおいてもやっぱり重要なところもありますからね。
そうですね。はい。
はい、まあどんな人が来ても、わ、ここいいなっていう風に思っていただける家ってのはやっぱりいいですね。
そうですね。やっぱ開放的にするっていうことであれば、まあ玄関入ってリビングっていうのも一つの手法でありますし、はい、まあその方々がですね、やっぱこう人、家っていうのは、私はこれいいけど、私はちょっとこれはなっていうのはやっぱりあると思うんですよ。うん、それぞれ
まあもちろんもちろん、はい。
うん。なので、その人その人に合った空間間取りの取り方っていうのがあるので、うん、もうすべての人が全部オールオッケーっていうのはね、なかなか難しいと思いますけども、なんでその人のライフスタイルがそうであれば別にオッケーだと思いますし、
はい。
うん、もう本当、もう、多種多様っていう、十人十色っていう感じですかね。
はい。
はい。
まあ、ぜひぜひね、また、いろんなお家をまた見ながらね、
はい、
今後の家づくりの参考にしていただけたらと思います。
はい。
はい。またね、それこそ、グレングさんでも定期的に完成見学会などもされておりますし、はい、またその情報も、またラジオ聞いてぜひチェックしてください。今日は太田さんどうもありがとうございました。
は
い
は
い、
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。